皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。マスクしてたので慌てて撮りました。今回30回目なんです。先生よろしくお願いします。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は包括的性教育ということで、今回もですね、加代先生の方にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。先生の自己紹介はね、先週行ったので自己紹介を割愛したいと思いますので、よろしくお願いします。早速ですが、今回のテーマでですね、包括的性教育、なかなか聞いたことないんですけど、包括的性教育とは何ですかねっていうのをまずお聞きしたいと思います。
はい。まず性教育っていうと、日本では小学校 4,5 年生ぐらいの時に月経教育っていう形で、女の子だけ
授業
でね、毎月1回出血、生理がありますよっていうようなのが日本の性教育、で男の子には何かありますかね、分からないんですけど、多分体の変化、二次成長って言って、思春期には体が、女性だったら乳房が大きくなったりとか、陰毛が生えてきたりとか、男性では筋肉が増えてきたり、身長が伸びたりとか、あと射精が起きるとか、そういうのを教育されると思うんですけど、包括的性教育っていうのはそういうのにとどまらず、人権意識っていうか、人々の多様性を認め合って、でよく幸せに生きていくためにどういった、スキルが必要かっていうものを、教えていくっていうものになってます。
で
幅広く包括的っていうものですね。で日本では実は包括的性教育は世界中で取り組まれているもので、私今日テキスト持ってきたんですが、国際セクシュアリティ教育ガイダンスって言って、これはユネスコっていう、ユネスコ知ってますか、自然遺産決定みたいなユネスコが出してるものなんです。ユネスコ、ユネスコって教育と文化に関係する組織なので、教育っていう面で性教育についてこういうガイダンスに沿って教育しましょうと、世界的なものになってます。で実はアジアの、中国、韓国、台湾とかでも包括的性教育を取り組み始めていますが、日本はまだやっていません。
なかなか、聞いたことない言葉ですよね。
日本では、ネタコを起こすということで、2000年頃にすごく性教育バッシングっていうのが起きて、現在でも文部科学省の学習指導要項には妊娠の経過については取り扱わないと、受精、メダカの卵が受精して、魚、メダカになるのは教えるんですけど
人間は教えない
っていう不思議な教育になっています。で、妊娠の経過については教えないことになっているの で、でよくあるのは外部講師って言って、助産師さんとか、産婦人科医とかを呼んできて、教育用指導要項にないところで
別枠で
指導するっていうのがもう、せいぜいそれぐらいかなっていう感じですね。で今日はこの包括的性教育をぜひ皆さんに知ってもらいたくて、テーマとして、持ってきました。
ありがとう。ちょっと休憩、 縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います。今包括的性教育ということでお話聞いてますけど、先生がなぜね性教育に取り組んできたかっていうのをちょっと教えていただけますか。
私が包括的性教育っていうのに出会ったきっかけが、産婦人科の医師での講習会があって、その時にそれは女性ヘルスケア講習会っていうので、女性の、より良い健康を維持するためにどういったことが必要かっていう講習会があって、でその時に性教育をすごくやってる産婦人科の先生っていうのがたくさんいてですね、
結構いらっしゃる、
たくさんいらっしゃって、いろんな学校に講演に行ったりとかっていうのもやっていて、でそのうち山形の井上先生っていう人がいて、で私の隣にグループディスカッションするんですけど、隣の先生で、性教育のサークルがあるからぜひあなたも入りなさいって、沖縄にもあるのよって言われて、
で
そのサークルに沖縄サークル性、人間と性教育研究協議会沖縄サークルっていうのがあって、
でそれに
全国組織でやっています。で沖縄サークルっていうのは特別支援学校の学校の先生とか、中学校高校の先生、で養護教諭、助産師、小児科の先生、産婦人科医、あと市役所の職員とか、社会福祉士、大学の先生、あとは社会福祉施設に働いている人たち、障害児をよく見ている人たちで、2ヶ月に1回、勉強会をしています。
いろんなその職種というか
職種が、
いろんな人たち
も医師以外が多くて、なので、特にモットーが性教育は人権教育だっていうことで、性に関することだけじゃなくて、人を大切にする、差別とか偏見とか、ハラスメントとか、そういったものをしない人間を育てようっていうような、人権教育をやっていこうというふうになっています。
性教育って言ったらちょっとね、っていうかちょっと考えてしまうんですけど、そういった人権教育って考えるとやっぱり大事な分野かなと思いますね。
この包括的性教育このガイダンスっていうものにはコンセプトが8つありまして、そのうち3つは人間の体と発達で、人間はどういうふうに二次成長、大人になるのか、どういう変化が起きるかとか、あとは安全な生活、性行動、嫌だっていう時にはちゃんと嫌だって言えるようにしましょうとか、あとは妊娠とか避妊とか性感染症とかっていう、今まで従来やっているものに加えて人間関係の作り方と、家族にはいろんな形があって、お母さんがいない家族もあるし、お父さんお父さんの家族もいるとか、で両親がいない家族もあるとか、そういった家族で偏見を持つんじゃなくて、いろんな家族の形があるんだよとか、あとは友情をどういうふうに作っていくかとか、そうすると学校で習わないと思う、あんまり習わないと思うんですけど、いじめをしないぐらいはあるかもしれませんが、いろんな多様性を認め合って、その人のいいところを見つけようとか、そういうのをが書いてあります、だから今特に人権意識ってすごく大事だと思っているんですけど、いろんな社会問題も人権侵害みたいなことが原因で起きているものもあると思う、入国管理局、外国人を差別して収監して亡くなった人もいるとか、そういうのもやっぱり人権問題ですし、沖縄が置かれている状況もやっぱ人権侵害じゃない なのかなとは思ったりもしますけど、
そういったことで、先生がいろんな、こういった包括的性教育に取り組んできたという経緯が
そうですね、
全国の講習会に行って刺激を受けたと、
そうですね、
そうですか、ね、あとそういった性教育っていうのを、家庭でねどのように取り組んだらいいのかなっていうので、なかなかね悩ましいところもあるんですけど、
ちょっと
ですか。
結構この性教育最近はネットが普及してきて、YouTuber で包括的性教育を発信している人とかもいるんですけど、YouTuber とか、助産師さん YouTuber とか、で性教育を熱心にやってる方とか、あとは私は Zoom で勉強会をやってるところとか、で私たちのサークルでも Zoom を使って、この前学校でこんな風にして子どもたちに教えましたよっていうのをやったりして、でその中でやっぱりお家で教えるには絵本とか、とメディアがすごくいいんじゃないかなっていうことになってます。
絵本とかいいかもしれないですね。
絵本は、私が最近子どもと一緒に読んだのは淡々単語パパ二人っていう本で、淡々単語はパパ二人っていう本なんですけど、こう何かっていうとニューヨークにある動物園にオスのペンギンのカップルがいたそうです。オスのペンギン、オスのカップル、そうで、オス同士ですごい仲良くて、である日飼育員さんが一生懸命オス同士で巣を作って石を温めてるそうです。卵と思って、
ペンギンが、
それで捨てられてた卵をこのオスカップルに与えたら一生懸命温めて、無事ヒナになって、パパペンギン2人2匹で子育てしてるっていう実話、実話が あったんですよ。でそれを絵本になってて、それを読んだんですけど、はい、やっぱそれ読むとやっぱり、同性同士のカップルっていうのもいるんだなっていう子供がこう認識して、男同士で仲いいとこう、なんかこう本当はそれまではこうなんか気持ち悪いみたいなこと言ってたのが、こう絵本のきっかけに、
そんな感じでしたよ、男同士で
絵本をきっかけに、あ、こういう形もあるんだなって、普通なんだなっていうのを知れた、そういう教材すごくたくさん出てきてるので、子どもの、親子で選ぶのもいいのかなと思いますね。
絵本やっぱりとっかかりね、いいかもしれないですね、
そうイラストもすごく分かりやすく描いてたりします。
ナーシなんかもね、パートナーシップ制度でしたっけ、そういったのも自治体でもね、できてきてるし、
もう制服とかもジェンダーレスの制服とか、自分が着たいものを選んだりとかしてるので、
女性でもスラックス着たりとか、
だから子供たちは逆に私たちより進んでるんですよ、だから大人の意識をアップデートしないと確かに、ね、ちょっとついていけないと思うので、やっぱ大人の教育大事だなって最近すごく思ってます。
本当に我々がね、もうずっとセーラー服とかさ、見てきた世代なので、女性がスラックス履いてるって最初の時ちょっと違和感あったんだけど、最近はね結構覚えてきてるし、そういう、時代にもなってきてるし、やっぱり古い
というか、そうアップデートしないとダメです
ね更新されてないなっていうのがね、感じてますね、ちょっと休憩入れますね、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います。先生ね、10分ぐらい時間あるんですよ、どうしましょう
なんかいいガイダンス紹介しますか。
はい、せっかくなので、
このガイダンスは実は学習目標が年齢ごとに決まってるんです。はい、例えば 5歳から8歳、
この年代はこの学習っていう感じですかね。
例えば人権に関するものだと、5歳から 8歳で学ぶことは誰にでも人権があるんですよっていうものを学びなさいと、 で誰にでも人権があってそれは尊敬されるべきものなんです、うん、はいはい、っていうことですね、はい、で9歳から12歳になると自分の権利、自分自身の権利を知って国内法、うん、国際法にも人権が表記されてます、うん、世界人権宣言とかそういった、うん、あの9歳か12歳小学校高学年から
3年生ぐらいですね、
そうですね、中学年か高学年にはそういうふうに学ぶ、で12歳か15歳には、まあ、全ての人の人権は性と生殖に関する健康に影響を与える、つまり人権、あのジェン、なんだろう、トランスジェンダーとかセクシャルマイノリティの方たちが人権侵害を受けやすいよというので、あのそういった人たちを保護するというか大事にしましょうっていうようなことによって、15歳以上、18歳、まあ、15歳以上、高校生以上ですね、大人とか、まあ、性と生殖に関する、まあ、健康に与え影響を与える人権を取り扱う地域の法令、うん、国内法、うん、国際協定、うん、法律も学びましょうと、うんうん、はいはい、世界的にあの児童婚、うんうん、その小学生で結婚させられて、うんうん、強制的に結婚させられて、うんうん、もう子供を産まされるとか、うんうん、そういった人権侵害が起きているっていうのを知りましょうとか、うんうん、あと日本でもありましたけど強制不妊手術、はいはい、妊娠しないように、うんうん、日本では精神疾患を持っている女性のとか男性の方たちに妊娠しないように、うんうん、あの手術を勝手に本人に同意を得らず、はいはい、うんうん、同意を得ず手術をしたり、うんうん、あと性的同意可能年齢、今日本では13歳になってますが、はいはい、海外では16歳とか、16歳、うん、性的同意が自分で性的同意を可能だよっていう年齢、うんうんうん、まあ、日本は低いと、
低いですね、
はい、でジェンダー、そう、ジェンダー平等とか、うん、ジェンダーアイデンティティとか、なんか人身取引とか、うんうん、っていう感じの、まあ、法律的なものとかさらに詳しくなっているものです。であとは大事なのは学校とか家庭とか社会の中で人権を守るためにどんな方法があるかを調べましょうとか、人権侵害しないように自分たちはどうやっていったらいいかとか、
なかなか
加害者にならないようなことが書いてある、まあ、年齢に応じて学ぶ段階があって、
うん、この時期にはこういったのを学びましょうという、
年齢によって、
なかなかね、教育の現場ではそういったのを習わない、
そうですね、
のかなって思うんですね、
なかなか人権っていうのは多分道徳とかそういう程度で、道徳、まあ、いじめしませんようにみたいなことだと思います
。範囲が狭いかなって感じしますね、今の教育、
うん、あとはこれであの ICT って情報通信技術の安全な使い方で、そう、うん、SNS とかインターネットで性的な被害を受けないように、はいはい、どういうふうにしたらいいかっていうのも一応書いてあります。
ありますよね、そういった出会い系
とかで、そうですね、出会い系で中学生が知らない人と、うん、まあ、被害に遭ったりとか、ね、連れて行かれて誘拐されたりとか、うん、監禁されたりとか、はいはい、そういうのに遭わないようにするためには、うん、ってのは、はいはい、子どもたちが安全で、まあ、幸せに生きていくためには必要な、うん、まあ、スキルって言ってるんですけど、はい、そういうものが学べる内容になってます、
うん、すごい、もう聞いた限りでも幅広い、
幅広いですね、うん、だから家庭でやるってすごく大変 で、うんうん、で学校でやるかっていうと学校でも多分大変なんですよね、
やらないですよね、
だから、まあ、社会で、うん、まあ、地域で、うん、かそういうのができるといいなと思ってますけど、はい、うん、ぜひ組合さんやりたいってあったら私を呼んでください、
はい、ぜひ半壊とかね、
はい、半壊で、
できないんですけど ね、 ね、はい、
もうなかなか対面ができないので、
そうそうそう、
なんかそういうのがあったらいいなと思ってます、
まあ、ぜひね、機会あったら先生またね、はい、お呼びしていきたいなと思ってます、うん、はい、それありがとうございます、まだ、はい、まだ時間ありますよ、
何かありますか質問
困ったな、
あ、そうか、最近トピックは生理の貧困って言って、はいはい、生理の貧困って何かっていうと、うん、女性が生理用品に、はい、こうアクセスできないって、お金がなくて買えないっていうのが流 最近トピックになってて、沖縄市も、うん、沖縄市も月経用品をあの無償で配布するっていうのを、うんうん、昨日のニュースでやってましたけど、学校に置いてる
とかありますよね、
うんはいうん、でそれが世界的に話題になったのは2017年にイギリスの研究で、民間の団体が研究し、調査、1000人の人に調査したら 10% の人がお金が理由で生理用品が買えなかったっていう報告があって、で 12% の人が生理用品が買えずにティッシュとかタオルとか靴下で代用してた、で女性が一生涯に月経で、月経の期間を合計すると7年ぐらいになるらしいんです、一人の女性。そのため生理用品の、あの費用が、大体30万から70万円一人の女性にまあかかると言われてます、まあ調査によっては200万ぐらい月経用品でお金が必要になるという報告もあって、であとは生理用品の不足、コロナだと特にこう買い占めだったりとか買いに行けないっていうのもあったり、まあ仕事がなくなって収入が減るので買えないというのがあったりするらしいです。でイギリスでは2018年に中学高校大学に通う女性にも無償で提供して、は
い、中学高校大学、あ、すごいですね、
はい、イギリスのスコットランドですね、でその時は、まあ、中高大学生だったんですけど、EU を離脱した時に、全ての女性に、全ての人にっていう風に、もう無償にする範囲を広げたそうです。すごいですよね。であとはなんだっけ、コロナで買いに行けないので、お家に宅配する団体も、サービスも、月生理ナプキンをお家に宅配するサービスとかも出ていてきてる、
ね、宅配 業界はね、はい、もうすごい伸びてるらしくね。
そうなんです。で世界的には、まあ、ケニアとかカナダ、オーストラリアで月経用品の消費税が撤廃されると、日用品ということで、まあ、それは、まあ、日本でもやってほしいなと思いますね、はい、あとはまあ最近は自治体に災害用の備蓄してるナプキンを民間団体に委託してそこが配布したりとか、沖縄市の方も学校に保健室に置くっていうようなのがあった、まあ、小中高の、まあ、保健室じゃなくてトイレに置いてほしいんですけど、わざわざ
取りに行かないといけない、
その先生くださいっていうのもそこが一番やっぱり言いにくいので、ね、別にトイレに置いてていいんじゃない
か、そのまま置いてたらいい、
ね、そうなんです、はいはい、その辺が、まあまあ、身近なところでいうと、
なるほど、
いいかなと思います。
まあ、今後の課題っていうか、
そうですね、
そんな感じになっていきますね、はいはい、大事です ね、
ね、まあ無料でもらえるっていうのが広がるといいなと思います、いいです
ね、うん、これ今後の取り組みとしても大事になってきますね、ありがとうございます。先生大体いいですか、
はい
、はい、ありがとうございます。休憩入れますね、
はい。
医療生協富士の広場です、今日はですね、沖縄共同病院の、産婦人科医の海王真美先生にですね、包括的性教育ということでお話を伺いました。先生も追加はいいですよね、
なんかありますか質問とか
もうでもね時間がないので
そうか
すいません、はい、どうもありがとうございました、沖縄医療生協はですね、これからも、健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています、そのような活動を
また皆さんにお伝えできればと思っています。それでは沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。